今日は先ほど中村健二さんと恵美さんの信仰告白を一緒に聞くことができて本当に感謝でございました。日本のキリスト教人口は調べてみたのですが 1% あるかないかですね。それはキリスト教系宗教といって、例えばエホバの証人とかモルモン教、このような宗教は正統的なキリスト教の間ではいわゆる数えられておりませんけれども、それも含めてですね、それも含めて 1% あるかないかということですから、宗教としては人数が少ないですね。ですからこのクリスチャンになる、キリストを自分の主と告白するということは、これは本当に神様の恵みでしかないというふうに私は考えております。神様の導きがあってクリスチャンになることができるということではないかと思います。ですからその恵みは神様の一方的な、これは恩恵ですね、恩寵ですね。そう思ったら本当にもったいなく思います。神様が中村ご夫妻を祝してくださって導いてくださったのだと心からそういうふうに信ずるものでございます。ヨハネの福音書の15章の16節には、あなたが私を選んだのではない、私があなたを選んだのである、そしてあなたを立てた、それはあなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父が与えてくださるためであるというふうに書かれています。私どもが神から選ばれてキリスト信徒となったのは、私どもが実を結ぶためであると聖書は言います。この世に生きている間に祝されて神様から与えられた実を結ぶためであると、そういうふうに聖書に書かれてございます。キリストは悪魔の試みに遭われた時に、申命記と詩編の2つとも、これは旧約聖書ですけれども、その言葉を持って対応なさいました。これを見ますと、キリストが旧約聖書というものをよく知っておられたということがわかるのであります。その最初の試みが大事だと思うんですけれども、イエスは答えて言われた、人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものであると書いてございます。私どもはこの言葉を文字通りに受け取っているのかなということを、私が自分のこととして考えたときに、ともすれば神の言葉で生きるものであるということを、聖書を読むものとして理解していながらですね、いや神の言葉も大事だけれども、パンも大事だと、生活も大事だというふうに、その生活の方に重きを置いているのではないかと反省させられるのであります。ある旧約の研究者は、これは人はパンだけでは生きない、加えて神の言葉によらなければならない、そういう意味ではなく、神の言葉を本気で信じればそれがパンになるのだという意味だと言います。言い換えれば、毎日毎日繰り返すパンのための日常生活では物足りない、 だから信仰が必要だというそういう意味ではなくて、生活プラスが信仰、生活プラス信仰とするのではなくて、信仰があればそこから生活が生まれてくるのだと、そういう意味に解釈するのは本当だということを私はある本で読みまして、非常に大きく教えられました。この著者の浅野純一先生は日本ではもう亡くなられましたけど、高名な旧約聖書の学者でございました。本気で神の言葉聖書を信じて人生を歩こうではありませんか。神が皆さんを全てを導いてくださいます。ご参考までに塚本虎次という人の聖書の翻訳が岩波というところから出ていますけれども、その塚本虎次さんによると、ここのところが非常に思い切った翻訳がなされていますので、ちょっと紹介しますと、神の子ならそんなにひもじい思いをせずとも、そこらの石ころにパンになれと命令したらどうですかと。しかしイエスは答えられた。パンがなくとも人は生きられる。もしなければ神はそのお口から出る言葉の一つ一つでパンを作って人を生かしてくださる。随分思い切った訳ですね。神の言葉がパンを作ってくれる、作ってくださる、まあ、生活を支えてくださるというふうに言い換えてもいいと思いますけど、それが旧約聖書のこの申命記の言葉の真意に近いものだそうでございます。そのクリスチャンになりますと、日本では何やらちょっとお人よしのように見られたり、あるいは弱々しいように見られたりすることがあって、厳しい現実の社会では生きていけないのではないかと思う人がいらっしゃいます。しかしそうではありません。実は反対です。かえって人生航路を生き抜く一番確実な道でございます。旧約聖書を見てみますと、先ほど司会の方が読んでくださいましたけれども、55章の1節2節ですね、イザヤ書の、世の中には多くの勤労と多くの金を払って買っても少しも心の満足を満たすことができないものばかりが至って多いのでございますけれども、私たちは神に来ることによって一切の求めを満足させることができます。聖書は言います。なぜあなた方は家庭にはならぬもののために金を費やし、飽きることもできぬもののために労するのか。私によく聞き従え、そうすれば良いものを食べることができ、最も豊かな食物で自分を楽しませることができると。新約聖書にもよく似た言葉がございますね。イエスは、私は天から下ってきたパンである、それを食べる者はいつまでも生きるであろう。またイエスは言われました。誰でも渇く者は私のところに来て飲むがよい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その腹から生ける水が川となって流れ出るであろうと。キリストの言葉とか聖書の言葉というのはありがたいですね。普通のこの社会だったら、良いものを手に入れようとすればやっぱりお金を払わなければなりませんね。そうして大金を払ってもそれが本物とは限りません。また良いものとは限らないんですけども、聖書は一番私たちにとって良いものをタダでくださるんですね。まあ英語ではフリーですけど、フリーでくださいます。キリストの恵みは無償で受けることができます。タダで受けることができます。そうして神様がその 信仰で私どもはそれを受けるときに、もう何にも要求なさらずに、ただで無償で恵みを与えてくださるのでございます。最後に中村、私はご夫妻に内村鑑三の言葉を送りたいと思います。人生航路の導きになさってくださると感謝でございます。それは書生の道という、そういう文章でございます。これはちょっと現代文に直してありますけれども、いい文章だなと思います。書生の道というのはクリスチャンがこの世を渡っていく時の方法という、そういう意味ですね。内村鑑三の言葉を申します。私にもまた書生の道があります。至って簡単です。生ける神を信じることです。その指導を仰ぐことです。その霊を我が霊に受けて罪悪の世と戦うことです。これに十字架はあるでしょう、まあ、辛いことも あるでしょうという、そういう意味ですね。骨肉と友人との反逆はあるでしょう。しかしその達するところは明白です。危険であるように見えますが、最も安全な道です。狭いですがまっすぐです。これ皆さん大事なことなんですよ。クリスチャンとして人生を歩むということは、辛いこともあるでしょう、また人の反対もあるでしょう。しかし危険であるように見えて最も安全な道であると、これは私は本当にそうだと思います。これを探すのに多くの知識は必要ありません。目の見えない人もよくこれをたどることができます。世に屈折極まりない屈曲極まりない虚偽の世路を探る人は多くいますが、この直道、直道と読むのが正しいかもしれません。直道とも読むことはできますけど、この直道を選ぶ人が少ないことを不思議に思うと。これは書生の道という明治42年の文章でございます。私たちクリスチャンは神を知って、そうしてこの世の中を渡るのでございます。この世の中も天の神様が支配してご覧になっておられる社会ですから、これほど安全で、安心で、感謝なことはございません。一言お祈りをいたします。父なる御神様、今日は、クリスチャンになろうと決心なさいましたお二人の証しを聞くことができて感謝をいたします。信仰告白を聞かせていただき感謝でございます。どうかお二人の上に、これからの人生の歩みの上に、そのご家庭の上に、生涯の上に、大きな祝福がいつも豊かにございますように、主の御名によってお祈りをいたします。アーメン。